今日は第二テモテの4章です。後半ですね。9節から最後の22節までを一緒に学んでいきましょう。第二テモテ4章。9節から22節です。まあ、前回もこの4章の前半を学びましたけども、そこで確認した通りに、パウロはこの 手紙を書いて、しばらくして、殉教するわけです。ローマに捕らえられていて、最後は、その、死刑に遭うわけですけども、パウロが本当にその、人生の最後というか、しかも、刑務所で過ごしていて、もちろんその、何か悪いことをしたというよりも、イエス・キリストを、その、ローマ帝国の中で、述べ伝えたからですけども、それを、認めないというか、キリストに対して敵対する、皇帝が立ったので、ネロというね。で、この人が多くの、イエス・キリストを信じた人たちを迫害したというか、そこでもたくさんの殉教者が出たはずですね。でその、中で、そのパウロは、ローマの、牢に入れられていて、もう自分の最後をある意味悟ってるというか、今までたくさんその神が、困難から私を救い出してくださったけども、今回は、おそらく、自分の最後であって、この地上での、最後のゴールを切る直前なんだなということを、パウロは、悟っているというか、理解しているわけですね。で、例えば7節を見てみると、6節と7節。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去るときには、時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通します。あとはその義の栄冠がイエス・キリストから与えられるんだということを彼は握ってたんです。で、今日はその最後に、このパウロがテモテに対してお願いしていること、またテモテに対して伝えていることを一緒に学んでいきます。まず9節から13節までお読みします。第2テモテの4章。9節から13節。あなたは何とかして、早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、また、クレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はテキコをエペソに使わしました。あなたが来るときは、トロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また、書物を、特に羊皮紙のものを持ってきてください。で、そのテモテのお願いです、パウロの。私のところに来てくださいって。で、そのテモテはエペソにいたわけですけども、そこに、パウロがそのテモテへの手紙を書いて、で、それで、私のところに来てください。テモテにお願いしています。しかも、何とかして来てください。早く来てください。だから、かなり、この切実さを感じますよ。で、もうこの10節11節を見てみると、みんなが、その離れていくというか、パウロはその周りにいる人といえば、ルカしかいないんです。で、今までその、共に信仰を戦ってきた人たち、で、そういう人たちが、その、今、パウロの元を去ってしまった。だから、より、この、テモテと、テモテに来てもらって、何をしたいかというと、交わりですよ、主にある。フェロシップですよ。パウロはこの語に及んでですよ。その信仰の、走るべき道のりを終えて、信仰を守り通したって、私はもう勇敢に戦ったって言ってるこの語に及んで、なんかその、泣き寝入りをしたり、その、慰めてもらいたいんじゃないんですよ。一人でいるから寂しいとかそういう話でもないんですよ。そうじゃなくて、フェロシップが欲しいんです。フェロシップというのは、交わりというのは、イエス・キリストにあって、互いの関係を立て上げていくことです。フェロシップというのは、イエス・キリストの その話題で一致することですよ。フェローシップというのは、同じイエス・キリストの御名によって、また同じ父なる神に対して願い、求めて、祈るものですよ。フェローシップというのは、イエス・キリストにあって、また父なる神にあって一致するものですよ。だから、慰めがあるし、励ましがあるんですよ。ただ、一緒にいることがフェローシップなわけではなく、そこで、そのイエス・キリストにあって一致する、イエス・キリストにあって励まし合う、イエス・キリストにあって慰め合う、神に求める。それが、フェローシップですよ。パウロにとって、この時期に求めているものというのは、本当に最後の最後ですよ。人生の一番最後に、パウロが何を求めたかですよ。私の場合、皆さんの場合だったら何を求めるかですよ。自分が苦しみの中にあって、でもその最後、自分の最後を悟るというか、その時に何を求めるかですよ。パウロは別にその人のぬくもりとか、今までそのパウロがしてきたことを、あなたはよくやってきたねとかっていうその、よいしょしてもらうためのものじゃないんです。だから本当にそのイエス・キリストにあって、自分の愛するテモテと、自分の愛弟子というかね、自分がその時間をかけて、その、一緒に付き合って、彼に付き合って、成長を、助けていった。で、その、テモテと一緒に、イエス・キリストにある、フェローシップを、イエス・キリストにあって一致して、イエス・キリストにあって励まし合って、慰め合って、いく、フェローシップを求めたんです。だから、どれだけ、パウロにとって、もちろんその一人だったということもありますし、その人間的にも寂しかったし、悲しかったかもしれないです。でもそれ以上のもの、本当にその霊の励ましをパウロは求めたわけじゃないですか。だから、テモテに何とかして、もしくは何としてでも、できるだけ早く私の元に来てくださいというふうに、パウロはテモテにお願いしてるんです。もちろんその後、その上着を持ってきてくださいとか、病室のその書物を持ってきてくださいと言ってますけど、寒いから着るものを持ってきてくれって言ってるようなものじゃないんです。パウロが本当に願ってたのは、テモテと顔と顔を合わせて、実際にその会話をする、そのフェロシップです。パウロはこの人生のその最後を走り切る時に、テモテとの交わり、イエス・キリストにあるフェロシップを求めていたんです。で、その中で、11節に、ルカは私と一緒にいますと。で、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからですというふうに書いてあります。使徒の15章をちょっと開いてもらってもいいでしょうか。使徒の働き、15章。新約の頭からいくと、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、使徒です。使徒の15章。36節から40節。使徒の15章。36節から40節。使徒の15章。36節から40節。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に、主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところに、また訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。だから、第二次宣教旅行です。一回目、その時間を使って、いろんなところにその福音を述べ伝えて行ったんですけども、もう一回、その福音を伝えた人たちのところに行って、どうしているか見に行こうって。それが第二次宣教旅行です。ところがバルナバは、マルコとも呼ばれる、ヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア及びキルキアを通り諸教会を力づけた。だから、その、バルナバはマルコを連れて行こうと言ったんです。でも、パウロは マルコなんか連れて行けるかって言ったんです。なぜかというと、38節に書いてあるように、パンフリアというところに行ったときに、マルコはそこから離れてしまったんです。宣教旅行から、第1回目の宣教旅行から離脱したんです。こんな身勝手な人、働きをその途中でやめてしまうような人を一緒に連れて行くなんかできないって、そんなことしてはならんって、パウロは言ったわけです。でも、バルナバは、いやいやいやって、まあ、慰めの子という名前でもありますけどもね、バルナバという人は。それで、それ一緒に連れて行こうじゃないかって。でも、パウロは嫌だって言ったんです。それで、激しい反目となったって。で、議論になったんです。連れて行こうって。いや、連れて行かない。連れて行こうよって。いや、連れて行かない。それで、二つに分かれたんです。で、この時に、その議論の中心になったのが、このマルコという人です。で、何年もこれから経って、マルコも、その成長したというか、一緒にバルナバであったり、またその後、パウロであったり、いろんな人たちとの、その関わりの中で、御言葉を学び、そしてその信仰が成長していったんです。人に仕える働きをする、ミニスターとして、ミニストリーに関わる、人に仕える働きに関わる人として、彼は整えられていって、養われていって、役に立つものとなっていったんです。それで、パウロは、第二テモテに戻りますけども、テモテにできるだけ早く、何とかして私のところに来てくださいと言ったときに、このマルコを一緒に連れてきてくださいって。彼は私の務めの役に立つものだからって。こういうのは励ましになりますね。今、その、パウロからしてみればですよ、一緒に連れていけないっていうふうに思われるような人だったとしても、バルナバがいて、でそこでその仕えてくれるんですよ。それで、その、そこで養われて整えられて、一緒にそのミニストリーを学びながら、使える働きをするのに、その十分なものになっていくわけじゃないですか。第二テモテの3章で私たち学んだように、聖書というのは16節。すべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のためにとても有益だって。何が正しいのか、何が間違っているのか。どうしたら間違っているところから正しいところに戻ることができるのか。どうしたら正しいところに留まり続けることができるのか。それを知るのにとても有益だって。17節。それは神の人がキリストを信じる者たちが、すべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。だからマルコもこの御言葉によって養われて整えられていったんです。そしてその、主の働きに、イエス・キリストの働きに、福音を述べ伝える働きに、その、必要なというか、ふさわしい、十分に整えられたものとなっていったわけです。それで、パウロは、テモテに対して、マルコも一緒に、連れてくるようにというふうに、お願いしてるわけですね。だから私たちも、今はもしかしたら使えないものかもしれないですよ。神からしたらね。全くそのミニストリーのことを理解してなかったり、そのまだまだその発展途上だったりするかもしれません。でも、本当にその追求することは私たちにとってとても大切なことです。そして何よりも、この御言葉を読んだり、学んだり、その御言葉を思い巡らしたり、考えたりするということは、私たちがその霊的に成長する、人に仕えるというその働きをする上に、とても大切なものだし、有益なものです。もっと言うと、もしくは逆に言うと、御言葉を学ばなければ、誰も有益なものとして、その働き、ふさわしい、十分に整えられた働き手として、その成長していくことができないんです。どんなにその人に能力があったとしても。そこでその御言葉によって養われて整えられるというそのプロセスを経なければ、それを抜きにして、その神に、とって役に立つ、働き手として働くことはできないです。本当もっともっと御言葉を学びたいですよ。もっと養われて整えられていきたいですよ。その両方じゃないですか。実際に神に対してその応答することと、御言葉を学びながら、どうやって応答すればいいのか、なぜ応答するのか、それを学ぶことと、両方必要なんですよ。 で、この9節から13節の中で私たち見れるのは、そのパウロというのは、パウロが置かれている状況は今、そのルカ以外の人々はみんなパウロの元を離れてしまったということがわかります。だから一緒にその動いていた人たち、一緒にその福音を述べ伝えていた人たちも、いた人たちも含めて、そのパウロの周りにはルカしかいないんです。デマスという人が出てくるんです、10節。デマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまいって書いてあります。デマスというのは、例えばコロサイの4章。コロサイの4章の、14節。コロサイっていうのはもう少し前です。第2テモテの。第2テモテの前が第1テモテで、その前がテサロニケ第1第2があって、その前がコロサイです。コロサイの4章、14節。愛する医者、ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。だからそのパウロと一緒にいるんですよ。ルカと一緒にね。お医者さんですからね、ルカはね。で、そのルカも一緒にいるし、そしてデマスも一緒にいるんです。で、この人の名前が出てきて、よろしくって言ってますよって、そのコロサイの人々に対して、よろしくねっていうふうに言ってるんですよ、つまりで。パウロが手紙を書いてるとき。ピレモン。ピレモンというのは一章しかないので、24節。ピレモンというのはさっきの第2テモテから後ろに行くと、テトスがその次です。テトスの次がピレモンです。2ページか3ページ後ろです。第2テモテから。そのぐらい近いです。2、3ページ後ろ。で、ピレモン人への、ピレモン人じゃなくて、ピレモンという人ですけど、ピレモンへの手紙の、24節。私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。だからこのデマスという人は、このパウロは同労者というふうに呼んでるんです。でパウロの近くにいて、コロサイ人への手紙が書かれた時には、よろしくねっていうふうにルカと一緒に言ってた人なんです。けども、今はパウロを捨ててテサロニケへ行ってしまったって。なぜそんなことが起こったかというと、第二テモテの4章の10節に書いてあるように、今の世を愛したって。だから、パウロと一緒に宣教旅行に行ってたっていうことを考えたら、相当なことじゃないですか。だって、たくさんの人たちが、もちろん反対者もたくさん起こるんですけども、多くの人たちがイエス・キリストを信じていくんです。パウロが語って。もちろんルカとか、このデマスも含めて、多くの人たちがそのパウロと一緒に福音を述べ伝えて人々に仕えてたんです。で、その、この、なんていうのかな、ムーブメントのような、もう革命的なその、この霊的なね、覚醒のような、そういうその働きの中にデマスさんはいたんです。けど、そんな人でさえもですよ、この、世を愛するというか、世を愛するということは神に敵対するってことです。肉にその自分の思いを全部その向けるっていうことは、自分の力もその自分の時間もその肉に使うということは、なんか危険なんですよ。イエス・キリストを意識していたり、永遠の世界を目指していたり、十字架や復活を思い巡らしていないと、すぐにその目の前の自分の肉的な必要を満たそうとするから。デマスでさえも離れていってしまうんです。今の世を愛して。結局パウロなんか捕まっちまうんじゃねえかって。それだったらもう自分の楽しいことやっちゃえって。だから決してあぐらをかいてはいけないですよ。イエス・キリストについて知れば知るほど、その信仰が増し加えられていけばいくほど、本当その神の前に低くなって、やっぱ感謝していたいですよ。こんな私が、あなたのこのような恵みを、愛を、許しを受けることができるなんて、本当にありがとうございます。こんな私があなたに会って許されるなんて、本当にその神の前に常に低くあり続けたいですよ。でないとやっぱその神に対する感謝がなくなると、神への感謝の欠如は、神への反逆の始まりだから、 神がしてくださったことを思い巡らして、私を愛してくださっていることを思い巡らして、神に対して感謝がなくなっていくと、これもしないといけない、あれもしないといけないって、目の前のことばっかりにかまけてしまうと。また自分の弱さとか、自分のその能力のなさとか、自分の不完全さとか、もう神はそれもご存知な上で、私たちに生きなさいとか、愛しなさいとか、許しなさいとかおっしゃってるわけですよ。だからできない部分、不完全な部分、その力のない部分、弱い部分、そこは神に対して求めるという、それでギャップが埋まっていくわけじゃないですか。そうやって神にその自分の不足を認めて、これを補ってくださるように求めて祈っていくのがクリスチャンライフですよ。救いを達成するための追求していく生き方ですよ。でもそれをやめてしまうと、デマスでも、パウロと一緒にイエス・キリストの福音を述べ伝えた人でも、パウロから、またイエス・キリストから離れてしまうんです。また何人かの人たちが出てきます。この第二テモテの4章の10節の中には、クレスケンスっていう人と、テトスという人が出てきます。テトスという人は、この第二テモテの後ろにテトスへの手紙といって、そのパウロが個人的に 手紙を書いた人ですね。クレスケンスさんとテトスさんというのは、それぞれそのガラテヤに行ってたり、ダルマテヤに行ってるんですけども、で彼らは別にそのデマスとはちょっと違ってて、世を愛したから言ってるわけじゃなくて、まあ、その詳細は書いてないのでわからないんですけども、でもそのテトスへの手紙が書かれてたりする、またその世を愛したとかそういう風なの書いてないので、おそらくそのガラテヤに世があるというか、そこでその使えるその必要が出てきたので、クレスケンスさんはガラテヤに行ったんだろうと。またテトスは、ダルマテヤに同じようにその必要が生じて、パウロの元から離れて、この、ダルマテヤに行ったはずです。別にその、キリストを捨てたとか、パウロを、なんていうかな、パウロを離れたとか、そういう、デマスとはちょっと違う、感じです。また、12節には、テキコという人が出てきます。で、テキコさんは、パウロと一緒にいたんだけども、ルカとテキコと、また、そのパウロと一緒にいたんだけども、パウロはこのテキコさんをエペソに使わしてるんです。でエペソの、福音書って、エペソへの手紙の6章、21節と22節を読みます。エペソの6章の21節と22節。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり、忠実な奉仕者であるテキコが、一部始終を知らせてくれるでしょう。テキコをあなた方のもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。おそらく、パウロはこのエペソ人への手紙をテキコさんに託してるんです。そして、この託されたテキコさんは、エペソについて、そのエペソ人への手紙をエペソの人たちに手渡したはずです。だそのために、テキコをエペソに使わしてるんです。まあそうすることで、そのテモテはエペソにいますから、テキコが、テモテの留守中を守ることができますよね。そして、そのテモテは何とかして、少しでも早くパウロのところに来てくださいというふうに言われているわけです。で、パウロの状況としては、そのイエス・キリストにあるその信仰の友というのは、医者のルカしか残ってないんです。デマスのように、その世を愛して離れていった人もいれば、またそれぞれの働きのために、そのパウロの元を離れて、まあその去った人たちもいます。去ったというか、何ですかね、その使わされて出ていった人たちもいます。でもとにかく、パウロはその心に励ましを受けたいんです。慰めを受けたいんです。それは、イエス・キリストにあるそのフェローシップです。それを求めてたんです。で、テモテに、13節にあるように、もしあなたが来るんであれば、その来るときには、トロアスでカルポのところに残しておいた、上着を持ってきてください。まあ、おそらくですけど、パウロはこのトロアスで捕まったんじゃないかというふうに考えられています。 だから、ここにその、もう荷物をそのまま置いてしまっていて、でそれでもうそのままローマに引かれていくっていうか、だからそこに残しておいてしまう。でも、ある意味、悲しいことにですよ。この、パウロの上着とか、彼が残していったその書物とか、それをローマに届ける人がいないんですよ。ああ、本当にそのパウロは、ある意味、孤立してるというか、ここ二度目のそのローマでの、投獄された時ですけども、その時には本当にその、まあ、孤独というか、ある意味寂しい思いをしてるんですよ。だからテモテに早く来てほしいんですよ。心に、霊にその慰めと励ましを受けたいからね。で、書物、また羊皮紙のものを特に持ってきてくださいと。おそらくこれは旧約聖書ですよ。すべてがあったとかどうかはわからないですけども、おそらくその羊皮紙ですから、その断面というか、例えばイザヤ書の一部とか、詩篇の一部とか、全部ってなるとものすごいその量になってしまうので、その一部ですよね。それを持ってきてほしいと。手元にお願いしています。14節と、15節。ここにはこの、銀細工人のアレキサンデルという人が出てきます。あ、銀、銅細工ですね。ごめんなさい。14節と15節を読みします。銅細工人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼を報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。このアレキサンデルという人は、パウロをひどく苦しめたというふうに書いてあります。もしかすると、この銅細工人のアレキサンデルが、パウロをローマに引き渡したんじゃないかというのも言われています。で、このアレキサンデルさんですけども、第一テモテの手紙にも出てきます。第一テモテの手紙、この今第二テモテですけど、その前、それが第一テモテの手紙。第一テモテの手紙の一章、二十節。第一テモテ、一章、二十節。まあ、十九節から読みましょうか、すみません。第一テモテの一章の十九と二十です。ある人たちは、正しい良心を捨てて、信仰の破線に遭いました。その中には、ヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは、神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。そのアレキサンデルという人に関しては、たくさんの情報はないんですけども、この第一テモテの手紙を読んでも、アレキサンデルという人は、その正しい良心を捨てて、その信仰の破線にあった人たちです。人たちのうちの一人ですね。ということは、かつてはそのイエス・キリストを信じていたはずです。共にその礼拝をしていたり、一緒に賛美をしていたり、また御言葉を学んでたはずです。でも、どこかで彼らはその信仰の破線にあってしまったんです。正しい良心、イエス・キリストにその従う良心、多く許されたものが多く愛するわけですから。イエス・キリストにあってその神から許しを得たという、それでその応答するのが私たちのその、動機ですよね。神に従っていく。でそこから外れてしまったって。正しい良心を捨ててしまったって。だから神に従うことや、イエス・キリストに従うこと、それを追求し続けることをやめてしまったって。なので、そのパウロはこのヒメナオと同じ、一緒にアレキサンデルをそのサタンに引き渡したって。サタンに引き渡したって言ったら、なんか、二人を連れてて、サタンさん、はい、どうぞとかやったわけじゃなくて、その、ある意味、その教会の、このフェローシップから出したんですよ。私たちの言葉に激しく逆らったというふうに、この15節には書いてあります。あ、ごめんなさい。そうですね。私たちの言葉っていうのは、そのパウロとテモテが含まるはずですけども、イエス・キリストを肯定する言葉じゃないですか。イエス・キリストが私たちの主であり、イエスが私たちのキリストであり、イエス・キリストのその十字架や復活をその伝える、この神についてのその言葉に対して、逆らったって激しく。 こうなると、その人たちとは一緒にいることはできないですよ。教会の中で、私はイエス・キリストを信じていますっていう人と、私はイエス・キリストのことを信じていませんという人が、その同時にいると、なんていうんですかね。そういう状況にはなり得るんですけども、でも、求道者といって、イエス・キリストのことを私もその知りたい、信じたいという人たちがいて当然なんですが、全くその激しく逆らうような、キリストなんか知るかみたいな、そんな人たちが一緒にいると、その、神を礼拝したり、一緒に祈ったりっていうことは決してできないじゃないですか。だから教会の中で、その両者がいてしまうと、その、神の羊というか、イエス・キリストのことを愛して、神を礼拝したい人たち、その人たちが本来その神に願っておられる、神に願っていることからができなくなっちゃうんです。もちろん、そのいろんなその背景を持っている人たちが教会に来るかもしれませんけど、その人たちを受け入れますよ、私たちは。でもなぜ受け入れるかっていうと、その人たちがイエス・キリストを求めるからです。イエス・キリストを求めないのに、例えば教会に来ると良くしてもらえるとか、教会に来ると何か物がもらえるとか、なんかそういうことで、その、それだけで来て、しかもイエス・キリストに対する、イエス・キリストについての言葉に対して激しく逆らうようでは、教会から出て行ってもらうしかないじゃないですか。確かに、その人も大切ですよ。でも先に救われていて、本当にそのイエス・キリストに従っていきたいという人たちは、その、神の羊たちというのは、第一義的に神の羊を飼いなさい、養いなさい、愛しなさい、世話をしなさいと言われているんです。牧者の仕事っていうのは、イエス・キリストの羊を養うことです。何とかして羊と狼を共存させなさいと言われているんじゃないんです。だから、ヒメネオとこのアレキサンデルという人たちは、その、フェローシップから出されるんです。一緒に入れないから。私という、私の考え方と同意できない人がいても、このいいと思います。ある意味。私が好きな、例えば、スポーツであったり、映画であったり、本であったり、趣味であったり、そういうのが、その違っていて、それに同意できないことがあっても全然問題ないと思います。けど、イエス・キリストにおいて、一致できない、それに同意できないのであれば、それは大きな問題ですよ。で、個人的に、いろんなその、巨人ファンがいても、楽天ファンがいても、広島ファンがいても、横浜ファンがいても、何でもいいじゃないですか。でも、それによって一致するんじゃなくて、イエス・キリストにあって一致できないんであれば、どの野球チームが好きかとか、サッカーチームが好きかとか、どのスポーツが好きかとか、そもそもスポーツが嫌いだとか、そういうところで、その一致できなかったとしても、私たちはイエス・キリストにあって一致できるから麗しいんですよ。様々な背景の人がいて、様々なその、年代の人たちがいて。でもそれでも、イエス・キリストにあって一致できるから麗しいんじゃないですか。でもその同意というか、その一致を覆してくるような、妨げるような、あからさまにですよ。全くそれに効かないっていう人たちがいるのであれば、その人たちはフェローシップから出さないといけないんですよ。でも、憎しみを持って出してるんじゃないんですよ、パウロは。その、さっきの第一テモテの一章の二十節に、それは、神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためだって。学んでほしいんですよ。そして、自分が愚かだったこと、神を汚すなんて私はひどいことをしたって。そして、神の前にその恵みを受け取って、イエス・キリストの贖いを信じて、そして、悔い改めて、罪が許されて、もう一回フェローシップに戻ってくるためじゃないですか。でも、今はそのような状況ではないので、アレキサンデルに警戒しなさいって。そうやってその私たちの言葉に激しく逆らってくるように、またイエス・キリストに会って一致できない人たちに気をつけなさいと。パウロは手元にそう言っています。16節から18節。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。 どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私を共に立ち、私に力を与えてくださいました。これは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられて、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄えが常しえにありますように。一回目のその最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もいなかったって。パウロは一回目、その二回捕まってますからね、ローマにね。誰もその私と一緒に立ってくれなかったって。みんな見捨ててしまったって。でもパウロはその人たちに対して苦い思いを別に持ってるんじゃないんです。どうかそれが、その上に、その裁かれることがないようにって言ってるんです。イエス・キリストも、その十字架にかかる前の夜に、オリーブ山で、その捕らえられましたよ。その時に、イエス・キリストと一緒にいた12人じゃなくて11人の弟子たちは、みんなチリチリバラバラ逃げていったじゃないですか。でもイエス・キリストは、そのパウロや、ヨハネや、ヤコブや、そのような人、その彼らを責めることをなさいませんでした。むしろ、そのペテロに対して私はあなたの信仰がなくならないように祈っといたよって。あなたが立ち直ったら、兄弟たちを励ましてやりなさいって。で、そのイエス・キリストは私たちの弱さに同情できる方なんですよ。私も、前も話したことあると思いますけど、イエス・キリストのことを否定して、イエス・キリストなんか知らないって言ったことありますよ。私の友達の前で他の誰かある人がそのイエス・キリストを信じているのかって教会に行っているのかって聞いたときに言えなかったんですよ。もうすごいなんか罪悪感というか自分に対するがっかりも相まって心が痛みましたよ。でもイエス・キリストはそんな私のことを憐れんでくださって、そのことを本当にその悔い改めながら私の弱さを神の前に持って行って、お助けください。そしたら神は私のことを見捨てなかったんですよ。イエス・キリストは私と一緒に神の御前に立ってくださって、私を取り出してくださったんですよ。イエス・キリストは今も生きていて、私たち一人一人のために取り出しをしてくださっているって。だから私たちを完全に、そして永遠に救うことのおできになる方だってヘブルに書いてありますよ。どんなに私が孤独を感じてたとしても、一人ぼっちに思えたとしても、私は一人ぼっちじゃないんですよ。イエス・キリストは私から離れないで、私を見捨てない方なんですよ。周りが私から離れていたとしても、周りが私のことをたとえ見捨てたとしても、イエス・キリストは私から決して離れることなく、もし私を決して捨てないんです。パウロは一人ぼっちだったんですよ。で、今も隣とかその近くにはルカしかいないって。みんな離れていってしまったって。もしくはみんなその他のところに仕えるために行ってしまったって。彼のその人生の最後ですよ。誰もいないんですよ。なんかもう、発狂してしまいそうな状況の中で、彼が平静を保っているというか、正気を保って入れたのは、私のためにイエス・キリストが立ってくださっているという信仰ですよ。そして私に力を与えてくださったって。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられて、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためだった。父の口から助け出されたって。で、一回目は、そうやってその神が、イエス・キリストが共に立ってくださって、そして、その危険から、牢獄から自由になったわけですよ。 すべての悪の技から助け出してくださって神よ。天の御国に救い入れてくださる。で、二回目は、このローマの牢獄から自由になることはないかもしれないけど、救いを帳消しにしてしまうような、そのあらゆる悪から神は助けてくださって、神の御国に救い入れてくださるという確信。で、パウロに私の血がかかってますと、私の命がかけられてます。で、そうやって、そのイエス・キリストが神の前に立って弁護してくださるわけじゃないんですか。パウロはその一人であるように、また一人ぼっちであるように、孤独であるように見えるんだけども、彼は一人じゃなかったんです。そしてそのことを知ってるんです。だから、パウロは、その、悲観したり、絶望したりしないんです。主イエス・キリストが私と共にいてくださるということを確信してるから。神の御国にその救い入れられるために、イエス・キリストが私を、その私のために弁明してくださるって。神の御前で私は潔白だって、この人は義と認められますって。そのことを証言してくださるっていう確信があるからです。19節から21節は、この最後の挨拶ですね。プリスカとアクラによろしく。また、オネシポロの家族によろしく。エラストはコリントに留まり、トロピモは病気のためにミレトに残してきました。なんとかして冬になる前に来てください。ユブロ、プデス、リノス、クラウディア、またすべての兄弟たちがあなたによろしくと言っています。そうやってそのテモテに対してよろしくって言ってますとか、テモテの周りの人たちによろしくを伝えてねっていうふうに、この最後の挨拶です。22節は、これがそのテモテへの手紙の一番最後なんですけども、ある意味、パウロのテモテに対する取りなしの祈りですよ。22節。主があなたの霊と共におられますように。恵みがあなた方と共にありますように。パウロがそのテモテに最後に、まあ、取りなし、まあ、最後というか、この手紙の中で最後に、取りなして祈ったことは何かというと、主イエス・キリストがあなたの霊と共にいてくださるように。そして恵みがあなたと、もしくはあなた方と共にありますように。パウロを、まあ彼のその人生を考えてみたら、ものすごいその人生ですよ。教会を迫害していた人が、イエス・キリストに出会って180度変わるわけですから。教会を迫害していたのに、その教会のリーダーになっていくんですよ。その人が、その最後、なんかこの、勝利に満ちた、栄光に満ちた、その歩みをしてるんじゃなくて、人間的に言えばですよ、あえて。一人ぼっちで、寂しくて、今、寂しさを覚えていて、なんか物悲しいというか、まあ、本当にその、テモテに対して早く来て、その、フェロシップしようよって、そうやってその、フェロシップに飢えるような、そういう状況の中で彼はその一生を終えていくんです。けど、イエス・キリストがパウロのに与えられているその霊と共におられたので、イエス・キリストがおられて、そしてその、内なる人、精霊がうちでその燃やされていたから、だからその正気を取り留めておくことができたんです。一瞬考えたんですよ、この、メッセージ準備してるときに、その、自分がもしパウロの状況の中にいたらどうなんだろうって、冷たい銅の中に入れられていて、まともなご飯もなくてですね。で、自分と一緒にずっとその旅行してきて、その一緒に働いた、その同労者と言える人は、部下しかいないんです、一人しかいないんです。まあ、彼がいることは励ましですけどね、とても。で、一緒にその同労者と呼んでたデマスも離れていっちゃったんです。で、一緒にその支えていた、その二人の人たちも、 プレスケンスとペトスも今いないんです。また、テキコもいないんです。いや、本当にもうその自分でこれでもうこの人生の最後に来たって。もうこれでゴールになるって。決勝点にたどり着いたって。いや、本当にそのようなその状況の中で、なんか、私だったらどうなるんだろうって。いろんな不安だったり悲しみだったり、悲観に暮れたり、絶望したりしないかなって。私ならもう発狂してるかもしれないです。恐ろしくて。寂しくて、怖くて。でも、その、パウロだからじゃないんですよ。パウロのような、その状況の中にあっても、希望があって、平安があって、将来があるんですよ。これってすごくないですか？私とパウロの何が違うかというと、この、イエス・キリストが、自分に与えられているこの聖霊と共におられるという、その確信と、神の恵みを余すところなく、その、引き出しというか、願って、求めて、神から恵みを与えていただくという、この2点において違いが大きくあるんですよ。信仰と、神からの恵みですよ。イエス・キリストが共におられること、また聖霊がうちで住まわれていること、そして神の恵みが自分の上に注がれること、これらが、パウロをずっと支えてきたものですよ。パウロはこの同じものをテモテが神から受け取ることができるように最後に取りなして祈って求めてるんですよ。キリストが共に私と一緒におられるということ、それを信じるその信仰、また実際に聖霊が与えられているこの聖霊が私のうちでその燃やされる、聖霊で満たされる、力となる、確信となる？それが必要なんですよ。そしてまた、神の恵みが、共にあること。恵みは、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられることですから。なぜ与えられるかというと、求めるからです。神を信頼して、神の恵みを、に、期待して、求めるからじゃないですか、イエス・キリストの名前。そもそも、良いものを受ける資格がないんですよ。だけど、恵みを期待するから求めるんです。だそうやってその神が、イエス・キリストがおられることを、聖霊が私のうちに包まれている、そして神の恵みが私のうちに、その たくさん与えられる、そのために祈ろう、求めていこう。でそのような、その歩みを私たちがしているのであれば、たとえ、パウロのような、その状況に陥ったとしてもですよ。そこに、平安や希望や将来を、握っていることができるんですよ。パウロのような状況に陥るっていうのは、同じ状況になるっていうのは、私の人生にもしかしたらないかもしれないです。でもそのような、その苦しみや、悲しみというか、痛みというか、そういう中、パウロを支えた、この希望というのが、私たちにも同じように与えられるわけじゃないですか。だって、パウロだけじゃなくて、イエス・キリストは私のことも見捨てないし、私から離れることがないわけじゃないんです。パウロに与えられた聖霊は、私にも神からプレゼントとして与えられているわけじゃないですか。イエス・キリストを信じた時の私たちに。そしてパウロだけではなくて、私たちにも神の恵みというのは与えられるんです。だから私たちが、その、受けることができないものっていうのは一つもないんですよ。パウロを支えたものの中で。本当にその私がいかに求めないで、いかに神からその得られてないかですよ。最後に、エレミアを開いてください。エレミアの29章です。エレミアっていうのは、旧約聖書です。今日曜日で学んでる箴言があって、箴言の後ろをちょろちょろっていくと、イザヤ書があって、イザヤ書があったら、まあ、エレミアが出てきますね。ポロポロって。聖書のど真ん中よりも少し、新約聖書側です。エレミアの29章。エルサレムにバビロン軍が攻め入ってきたんです。エルサレムはその軍に包囲されていて、もう明日にも陥落するっていうような状況にあったんです。その時に、 エレミアが使わされているわけです、エルサレムに。エレミアの29章。まあ、10節、11節をまず読みします。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃。私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いの約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。だから、こっから先、補修に会うけども、70年経ったら、あなた方をこの地にもう一回戻してくるから、戻すからねって、その約束を知ってるんです。私はあなた方のために立てている計画をよく知ってるからだ。主の見告げ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この神が私たちと共におられるんです。そしてその霊が私たちのうちに住んでおられるんです。そしてその神が私に恵みを施してくださるんです。だからそこには必ず平安もあるし、将来もあるし、希望もあるはずです。神のご計画は私たちに絶望とか苦しみをもたらすものではなくて、私たちに平安と希望と将来を与えるものですよ。12節、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。本当、神を求めたら、主の皆を呼び求める者は皆救われるって。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろうって。呼ばわったら聞かれるし、探したら見つけられるんです。14節、私はあなた方に見つけられる。主の見つけ。神は、ラジオでも話しましたけど、かくれんぼが苦手ですよ。神の皆を呼んで、矢野父さん助けてくださいって、矢野父さんどちらですかって言ったら、はいはいって出てきてくださるんです。私たちを助けたくてしょうがないから。私たちに恵みを注ぎたくてしょうがないんです。求めなかったり、心を尽くさなかったり、探さなかったりするから。だから、見つからないんです。でも少し私たちがその目の前のその状況にかまけすぎて、これもあれもこれもあれもとかって言いながら、これも必要あれも必要ってその肉的なことばっかりに目を留めてしまうと、神が私の脇に立っておられること、イエス・キリストがおられること、私の内側に聖霊が住まわれているということを忘れてしまうんです。だから平安を失うし、将来が見えないし、希望を失ってしまうんです。イエス・キリストは私と共にいてくださいます。あなたと共にいてくださいます。それがどんなにその寂しい思いをしていても、痛い思いをしていても、悲しい思いをしていても、周りに誰も理解してくれる人がいなかったとしてもです。イエス・キリストは私のことを、皆さんのことを理解してくださいます。私の弱さを、皆さんの弱さを知っていてくださるんです。イエス・キリストは私と共におられて、その霊が私のうちに住まわれていて、求めたら、このキリストの皆によって求めたら与えられるという神の恵みが私にあるんです。そのことを覚えていたいですよ。そしたら決してその絶望することはないですよ。がっかりすることはあるかもしれないですよ。でも希望を失うことはないですよ。痛い思いをするかもしれないけど、でも立ち直れないことはないですよ。パウロはこういうことをテモテと分かち合いたいんですよ。だから早く来てねって。イエス・キリストが共におられることを、私たちのうちに聖霊が住まわれていることを、神が恵みを注いでくださることを、フェロシップでこれを味わうんですよ。確認し合うんですよ。そこに励ましがあるんですよ。私たちも、神が共にいてくださるということを、毎度毎度確信していけるように、もちろんその個人の生活の中でもそうですけれども、私、お互いの関係がイエス・キリストにあって与えられているわけですから、この関係の中で、フェロシップの中で、神が共におられること、聖霊が私たちの道に与えられていること、神の恵みが与えられること、そのことを確認し合っていきたいですよ。なります。天の父さん、あなたが恵み深い方で、憐れみ深い方であることありがとうございます。私がどんな状況の中にあっても、どんなになんか孤立しているように感じたとしても、イエス・キリストが 私と共におられること、また私のうちにあなたの霊が住まわれていること、あなたに助けを呼ばわったら、あなたが恵みを必ず注いでくださる方であることを覚えていることができるように、どうぞお助けください。お願いします。そして、本当にその苦しい時に、このことを思い起こして、希望を失うことがないように助けてください。また苦しい時に、イエス・キリストにあるその兄弟姉妹とのフェロシップの中で、この励ましをもう一度その味わいながら、お互い励まし合い、支え合っていくことができるように、どうぞ私たちのフェロシップも、祝福してください。お願いします。どうぞ私たちのその求めるものがもっともっとあなたから来る平安であったり、将来であったり、希望になっていきますように、目の前のなんか状況とか、目の前の必要とか、肉の満足とか、そこにばかり私たちの目や思いが向くんじゃなくて、もっともっとその永遠の世界のこと、あなたが本当にその祝福として与えようとしておられることに、思いが向きますように、私たちをお助けください。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。